ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部准教授の緒方博明さんです。緒方先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず緒方先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
私は携帯電話ですとか PDA のようなちっちゃなコンピューターを使って教育学習を支援するソフトウェアを開発しています。
さて、そんな緒方先生、ご出身は美馬市穴吹町剣山の近くでお生まれになったそうですね、はい、どんなところですか？
そうですね、本当山がたくさんあって、家まで行くのは自動車はなかったので、
はい
はい、穴吹川の川の方からその上まで歩いて、そうですね、30分とか40分ぐらいかかるところ、
山道を歩いて、
はいはい、
穴吹川は今でもとっても綺麗な川ですけど、
そうですね、はい、
当時はもっと綺麗だったんじゃないですか？
あ、そうですね、はい、もうその頃は本当たくさん人も住んでいて、はい、綺麗な街でしたね。
その頃はということは今とはだいぶ風景が違うんですか？
そうですね、今はそのもう人があまり住んでないんですけども、僕が小学校1年生ぐらいの時に台風がありまして、
はい、
それで山崩れとかいろんな災害があって、それで、はい、ほとんどの人が穴吹町の町の方に引っ越したんですけども、
あ、はい、大変でしたね、はい、その時の記憶というのはありますか？やっぱり怖かった？
ありますね、音がすごかった記憶がありますね、はい、
小学校までも遠かったんです
って
ね。
そうですね、歩いて1時間ぐらい、本当道路も何もないところを山道をこう歩いていった思い出がありますね、はい。
何小学校ですか？
半平小学校というところです、はい。
あまり聞かない名前ですけど。
そうです、穴吹町の古宮というところですけども、剣山の方ですけど、半平山という山があるんですけど、
はい
はい、その中腹ぐらいに小学校があるんです。
そこまで毎日1時間歩いていくんですか？
そうですね、はい、
毎日これだけ歩いてたらさぞかし足腰の丈夫な、
ね、その頃はそうですね、
やっぱりそうですか、
はい、
もうちょっと歩いたぐらいでは全然へこたれない、遠足大好き。
そうですね、はい、そんな感じですね。
お子さんの時はどんなことして遊んでたんですか？は
い、あ、もう普通にクワガタ鳥とか虫がいっぱいいましたので、周りには、はい、とかあと鶏とか、家に牛とか飼ってましたので、はい、動物と一緒に遊んだ記憶があります。
学校で好きだった科目はどんなものですか？
数学、算数とか、はい、理科系がやっぱり好きでしたね、
はい、やはりそのまま
進路に
直結してたんですね。子どもの頃っていうと、
い
ろんなものを集めたりするお子さんっていらっしゃいますよね。先生は何かありましたか？はい、
あのミニカーが好きで、
ミニカー
というか、はい、車がこう動いて後ろからついていくようなコントロールしながら、無線じゃなかったですけど、なんかそういうのがあったんですけど、それをよく使って遊んで、子供の頃は。それで最終的には壊れてしまって、その分解して中身をこうむちゃくちゃにしてしまうんですけど、はい、そういうことしてました。
やっぱり男の子って機械関係は好きなんですね。お友達同士でもそんな感じですか？
はい、あ、そうですね、はい、友達といってもその家同士がとても離れてたので、あんまりそう兄弟で遊んだ記憶はあるんですけど、はい、
友達同士はちょっと家が遠くて、
そうですね、あまり、はい、そんなに行き来して毎日遊んだっていう記憶はない。まあ学校では遊んでましたけども、はい、うん、
標高の高いところにいらっしゃったんですね。
そうですね、はい、
ということは夏は随分涼しかったんですか？
そうだったと思います。あまり記憶にないんですけども、はい、
逆に冬は雪も積もったでしょうね。
はい、そうですね、雪はかなり積もってましたね、その当時は。はい、
じゃあ雪遊びもよくしましたか？
そうですね、はい。
脇町高校から大学は徳島大学工学部知能情報工学科に進まれたということで、はい、もうずっと徳島なんですね。
そうですね、はい。
どんな学生時代でしたか？
そうですね、サークルに 入ったんですけども、無線部っていうサークルで、それはあの高校の時の先輩がクラブに入ってまして、それで誘われて入ったんですけど、まあどういったことをするかって分からなかったんですけど、まあ、実際はその、無線を、アマチュア無線ですけども、その大会があるんで、世界大会が、
世界大会
でいきなり
ほら
それで電波を飛ばして、
はい、
地球の裏側にいる人と交信するとポイントになるというそういう、その英語も喋れなかったんですけど、その、まあ、コールサインのようなのを交わして、はい、そういったことをしてました。
では無線部の部の活動としては、あの毎日どんなことするんですか？
毎日はそんなその練習も何もないんですけども、はいはい、だから話してるのがほとんどなんですけど、
まあ、みんなでこう寄り集まってきて、ね、
はいは
い、いろいろおしゃべりをして、
そうです、ね、はい、
どんなことが楽しかったですか？
そうですね、やっぱり海外の人とそう通信するというか交信する楽しさっていうのはありましたね、は
い、海外といってもいろんな国がありますが、
そうですね、オーストラリアですとか、遠くですと、ブラジルの方とかですね、
地球の裏側ですよね、裏側で
もなんかこう、はい、そのためにその山の方、徳島ですと佐那河内村の
大河原高原ですか、
ですね、はい、そこまで行きまして、はい、テントを張って、
はい
はい、夜中中、まあ、向こうは時差があるので、向こうは昼だったりするので、まあ、一日中更新してアンテナをその、はい、山の上に上げるとやっぱり電波がよく通るっていうことで、
初めて海外の人とこう電波を通じてやり取りができた時はどんなお気持ちでした
か？あ、それは嬉しかったですね、はい、
よく聞こえるものですか？
いや、あまり聞こえないです。
じゃあもう雑音の中、
雑音の 中、はい、
一生懸命音を拾って、
そうですね、はい、
そうですか今でも無線の前に座ることはあるんですか？
今はもうないんですけども、はい、
じゃあ現在のご趣味は何でしょう？
そうですね、私今ジムに行ってるんですけど、体を鍛えるために。
そういえば先生、背も高いですし肩幅もがっちりしてらっしゃいますし、ジムでどんなことしてらっしゃるんですか？
ボクシングのようなことをしたりとか、
はい、
太極拳とかですねその遊びですけども。
いえ、これどれくらいの頻度でしてらっしゃるんですか？
いや、週末だけしか行ってないんですけども、はい、
やっぱり週末だけでも体を動かすと違いますか？
あ、そうですね、はい、それも体だけではなくてその精神的気持ち的にも、はい、とてもいいと思います、はい、
定期的に体を動かしてますとやっぱ健康面なんかもご自身で気をつけられますか？
そうですね、はい、
夏バテは
今のところないですね。
素晴らしいです、はい、食生活もバッチリですか？
いや、僕それわからないですけど、でも高校の時と比べたら体重が10キロぐらい増えましたので、それでちょっとまあ家族の方からも言われて、
あ、体も動かすし、そうですね、
はい、
食生活もちょっと気をつけないとなというところなんですね、はいはい、さて、
はい、
尾形先生は2002年から2003年にかけてアメリカのコロラド大学ボルダー校にいらしたそうですが、
はい、
これはどうして行くことになったんですか？
そちらの先生が私が研究してたことに興味があることをやってまして、
はい
はい、国際会議って、まあ、海外である会議があったんですけど、そちらで会った時に行ってもいいですかって言うと心よくはいと言ってくれて、それで、はい、それをきっかけに行くことになりました。
コロラド大学ではどんな研究をされたんでしょうか？
はい、私教育学習の支援するソフトウェアを作ってるんですけども、それをもっと幅広く生涯学習という、生まれてから死ぬまでをもう生涯 いろんなことを学習しないといけないんですけども、
はい
はい、そのための、情報技術といいますか、そういうのを研究してまして、あ、それは面白いなということで、はい、
やっぱり勉強は学校の中だけじゃないっていうことですね。
はい、
またボルダー校ということで、ボルダーというと高地トレーニングで有名なところですよね。ここ、
はい、本当に、はい、その山の中に生まれたんですけど、そのところに近いようなところですね、はいはい、標高が1600メートルぐらいあるんですけども、はいはい、
ここでの生活はいかがでしたか？
行くとすぐそこの環境に慣れるのが大変でしたね。というのは少し歩くともう息切れするんですよ。
やっぱり高地トレーニングするだけのことは
あって
、酸素が薄い、
ね、薄い、はい、
小学校に歩いて1時間通ってた先生でも息切れがする
します、します、
あら、慣れるのにまずどれくらいかかるんですか？
1ヶ月以上かかったと思いますね。はい、
体が慣れるまで。
そうですね、私住んでたのは、と大学が持っているアパートだったんですけども、その部屋が3階にあったんです。
はい、
階段で3階
です、ね、
はい、行ったり来たりこうしないといけないんですけど、
多分普段だったらどってことないですよね。
そうですね、はい、
ボルダーだからこそきつかった。
はい、
学校以外でのコロラド大学、はい、での生活というのはどうだったんでしょうか？
日本人のコミュニティの方が結構いらして、お互いに助け合って生活していましたね。あ、高橋選手ですとか。
え、マラソンのですか？
はい、
有森
選手、
有森優子さん、
はい、もう、あ、その人も住んでますしね、家持って住んでましたし、はい、
そうなんですか。
はい、何回か会ったことありますけども、はい、
これまた貴重な体験ですね。時間としてはそんなに長い時間ではなかったですけど、
そうですね、
はい、かなり凝縮された時間を過ごしてらっしゃったんですね。
そうですね、はい、そうですね。その間に下の、あの、私2人子供がいるんですけれども、下の子も向こうで生まれたりして。
あら、これはまた日本と違う環境だったので、いろいろ心配なさったんじゃないですか？
ありましたけども、はい、逆にそれが良くて、その英語を勉強するとか文化とかそういうのを勉強するきっかけになって、はい、よかったです。何かそういう多分イベントが、トラブルとかそういうのがないと、なかなか、はい、勉強できないことも、だから逆にそういうおかげで勉強できたと思います。はい、
はい、さて現在の研究内容のお話に移りましょう。
はい、
まず取り組むようになったきっかけというのは何だったんですか？
あの、アメリカに留学した時に、その言葉の問題で、まあ、文化が違ったり、
はい、
まあ、いろんなその苦労があるわけですけども、でこちらにその帰国してから周りを見ると、やっぱり留学生の方も結構同じような苦労をされてると。
逆に外国から日本に学びに来ている方。
そうですね、それで、その人たちのために何かできないかなということで、あの、始めたのが今の携帯電話とかそういうのを使ったシステムっていうのを作り始めました。
研究のテーマとその特色としてはどんなところになるんですか？は
い、携帯電話とかそういったものを使った語学学習っていうことで、はい、今研究してるんですけども、生涯学習ですから、まあ、生まれてから死ぬまでの間にいろんなその国の言葉を勉強したりすると思うんですけども、
はい、
そういったことがその勉強した時に忘れないように、簡単に携帯電話とかで写真を撮ったりしながら記録ができて、はい、それがその新しいことを勉強した時に過去のものとこう結びつけながら覚えたりとか、そういうのができるようなものを作っています。
すでに利用が始まっているソフトはどんなものですか？はい、
今公開しているんですけど、今1000人ぐらいの人がソフトウェアをダウンロードして、あの、携帯電話にインストールして使ってくれてますけども、
はい、
先ほど言ったようにその写真を撮って簡単に、単語を登録できたり、そういったシステムです。
なんか持ち歩いていつでもどこでも学習ができるっていうのはありがたいですね。
はいはいはい、
ところで先生の研究室にはいろんな国からの留学生の方いらっしゃるそうですが、
うん、そうですね、現在エジプトからの留学生と中国からの留学生がいます。はい、
こういういろんな文化、いろんな言葉を使う方たちがいて、
はい、
ますます先生が行っている研究が磨かれていく感じがしますね。
はい、そうですね、はい、
次回は今日伺った尾形先生の研究についてさらに詳しくお聞きします。